こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様です。はい、今日はですね、ちょっとスマホの、録音の位置を変えました。昨日ね、iPhone をずらして基本的な電気ノイズは減ったんですが、どうしてもね、取れないブチブチっていうのがあって、本当ね、昨日皆さん録音状態悪くてすいませんでした。で、今日は思いっきりね、30センチ以上離してみましたんで、これで試していこうと思いますんで、よろしくお願いします。で、今日はこれをすると元気が出るよという話をしたいと思います。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ツイキャスの公開収録を含む全29アプリで好評配信中。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、購読、フォローよろしくお願いします。はい、今日はですね、私がおすすめしたい元気が出る方法ということでですね、それはズバリパン作りです。調べたらね、パンセラピーってなんかね、やっぱりもう同じこと考えてる人がネットにいましたね。ただね、そんなに多くはない、インスタとかでも、パン作りは心のなんだろうセラピーみたいなハッシュタグあったんですけど、一人ぐらいしか使ってる人いなかったので、なんかね、あんまりピンとこない人が多いかもしれませんが、その話をしたいと思います。僕がパン作りにハマったのは、ダイエットをしてた時だったんですね。で、なんでダイエットの時にパンなんだって話だと思うんですけど、要はパンってものすごいカロリー高いんですよ。で、ただ僕パンむちゃくちゃ好きなんですね。じゃあ低カロリーのパン自分で作ろうぜって思ったのがきっかけなんですよね。でね、そんな不純な動機で始めたパン作りなんですが、いやー、始めたらね、見事にはまりました。こんなに奥が深いのかと。まあ、僕自身その IT 関係の仕事をやっているので、ある意味真逆なんですよね。思い切りアナログの世界なわけですよ。で、その究極がイースト酵母ですね。パンを作るまで僕は全然認識がなかったんですけど、聞いてる人そんなの当たり前じゃんと思うかもしれませんが、酵母って生き物なんですよね。なんかドライイーストってほらサラサラだから生き物って感じがしてなくて、僕の中ではそんなものすごく生きてるっていう、ヨーグルトとかのね、ああいう乳酸菌とか、ああいうようなこうイメージだったんですけど、生きてるってのは分かるんだけど、なんかね、目に見えて動いてるわけじゃないというか、そう、そんなイメージだったんですけど、作り始めたらね、生き物ですよ。まさに生きてる。もうね、酵母との戦いですわ。本当にびっくり。そうなんですよ。だから、なんかね、酵母が頑張ってパンを膨らませてる姿をね、目の当たりにすると、あ、俺も頑張んなきゃなって気持ちでなるんですよね。で、もちろんそれ以外にも要素いっぱいあるんで、これからお話ししますね。パン作りというのは、いろんな工程があるじゃないですか。で、全ての工程においてもう全部時間が決まってるんですよ。で、例えばパンをこねるとき、あれ、こねこねするときも、やたらめったらこねるだけじゃなくて、要は酵母が生きてるので、あんまりこねすぎちゃうとほらふわっとなっちゃうとか、あと手の熱で酵母の発酵が進みすぎちゃうとか、結構ね、あれもね、実は季節とか湿度とかによって時間変えなきゃいけないんですよ。で、こねた後一次発酵させるんですけど、40分後とかに行くとものすごく膨らんでるんですよ。でもね、夏冷房が効いてる部屋とかだとね、全然膨らまない。で、冬暖房が効いてる部屋とかでやるともう膨らむ。ほんとね、気温と湿度で全然膨らみ方変わっちゃうんですよ。ああいうの見るとね、やっぱり生きてるんだなって本当に 思うんですよね。で焼くときはね、僕グリルで焼くんですよ、魚焼きので。魚の匂いつかないのって心配される方いらっしゃるかもしれませんが、これ 100% つかないです。匂いに敏感なうちの家族、妻も全く感じなかったので、これはもうおすすめできます。なんでかっていうと、パンから水蒸気が出るじゃないですか、焼くときに。なので匂いを完全にもう外に押し出すんですよね。入りようがない。そうなので、火で焼くんですね。で火で焼くともう明らかに焦げるときは焦げちゃうんですよ。だから一瞬もう何だろう、油断ができない。うん、だからパンをこねるときも無心になれるし、形を作るときもこねこねするときもね、楽しくて無心になれるし、焼くときは焼くときでもう一瞬たりとも火加減を油断できない。もう全ての工程において無心になれるんですよね。なぜなら酵母は生きてるから、炎は生きてるから。うん、なんかそういうね、生命力をね感じられるんですよね、どの工程においても。まあ発酵の時だけは待ち時間があるので、その時はもうしょうがないんですが、そう本当にね無心になれるんですよね。でさらにいいのが、ほら匂いとか香りってよく脳に直接届くって言うじゃないですか。あの匂いが何種類もあるんですよ。まずこねてる時に、あ、こねる前だ、こねる前に酵母をねお湯に浸すんですよ。そうすると最初に活性化してくれるんで、その時にもうすでに匂いが出るんですね、酵母の匂いが。あのね独特な匂い、うん、でこねるときはこねるときで当然匂い出るんですよね、香りが。もう本当にパンと小麦と混ざった匂い、香りがね。で焼くときももう当然独特の匂いがするわけです。そしてもう焼いた後のかまどを開けたあの瞬間もいい香りがするわけですよ。そしてパンをちぎってふわっとしたところのあのパンの焼きたての香り、そして食べたら食べたで口の中から広がる香り、もういろんな香りがね脳を刺激しまくるんですよ。だから、まあ、小麦粉アレルギーとか、それからパンがそもそもね嫌いな人にとってはさすがにそれはね、セラピーにはならないと思うんですが、まあ、そうじゃなければ、よっぽどそのパンが嫌いでなければ、本当ねパン作りはぜひ一回体験してほしい、料理です。で基本さえ分かっちゃえばもうまず失敗することありません。大事なのはもう焼きだけです。焼きだけ、うん、で焼きもね電子レンジのオーブンとかだと温度が必ず大抵低いので、必ず温度計買わないと失敗します。オーブンとかにマイコンとかにピッピッってやってレシピが登録してあるっていうやつを使っても大抵失敗します。うん、これはね温度をねちゃんと管理しないとダメなので、焼きはね本当大事なんですけど、ただね最悪焼きが失敗したら、まあまあ、あでもね、そう、焼きが失敗するともうやっぱり一番なんともならないんですけど、焼き以外の発酵とか成形とかこねるのは失敗しても最悪ナン、カレーのあのナンあるじゃないですか、ナンとかピザにしちゃえばとりあえずリカバリーはできるので、そう、そんなにね、パン作り大変そうだなって思わなくても全然大丈夫です。で発酵なんかも僕はボウルに詰めて ヒーターというか足元温風機、セラミックファンヒーターの近くに置くとか毛布かけるとか、そのぐらいです。うん、だから全然ね手作り感で全然いけるので、でオーブンがない人でもオーブントースターでもできますので、本当ねおすすめしたい。うん、だから なんだろう、全部の工程において脳を刺激して、であとほらパンをこねる時もバシバシね、人によってはほらバシバシ机に叩きつける人もいるじゃないですかね。でもあれもう全然いいんですよ。うん、僕はあまりさすがにうるさいんでさすがにしたことはないですけど、バンバン叩きつけるでもねストレス解消になりますし、まあとにかくこねてるときはね一心不乱になれるので、もうすべて忘れられるんですよね。でその間もね香りが脳を刺激するので、うん、だから何でしょうね、食って ものすごくストレス発散になるじゃないですか。でその食をもう本当にゼロから作るっていうのって本当究極だと思うんですよね。でその中でもパン作りは、まあ僕も料理をたくさんものすごくね経験したことがあるわけではないですけど、うん、あんなにハマったのは本当に初めてで、で全ての工程においていろんな、自然を感じられる、酵母を感じられることがあるんだなっていうのを知ってから楽しくなったんですよね。で基本が分かると、もう例えば 10% はあの米粉を入れても大丈夫とか、あとふっくらさせるにはこうすればいいとか、なんか応用がだんだん分かるんですよ、基本が分かると。だからあのそういう意味で僕そういう意味でもハマりましたね。なんかね、がんじがらめで 100% レシピを覚えなくてもいいっていうのが分かった時から、うん、なんかねすごく楽しくなったのを覚えてますね。はい。なので、なんか元気がないなというふうに感じた人がもしいたならば、そしてパンが嫌いでなければ、ぜひ一度パンをゼロから作ってみてはどうでしょう。おすすめです。というわけで今日は僕のパン作りをひたすら語る回でした。参考になれば幸いです。というわけで最後までお聞きくださりありがとうございました。止まない雨はない。明日がみんなにとって良い一日でありますように。そして明日も一緒にみんなで動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。